今日はですね、早期申し込み特典ということで、松尾田さんのね、面倒見た人の中に、ニートだったのが、10ヶ月だっけ？
10ヶ月ですね。
10ヶ月で、まあ、2000万稼いだという、すごい人が、実績としているんで、そういうようなね、ことが、ぼちぼち、こう、起きてるんだけど、なぜそういうことが可能になるのかっていう話と、YouTube でうまくいく人はね、どういうところでうまくいくのかっていう、その共通点みたいな話をね、今日ね、ちょっと話したいと思います。じゃあ、そんなわ
よろ
け
しくお願い
で、
し
よろしくお願いします。俺もさ、前、その話聞いたことあるんだけど、会った時は何？ニートだったの、そいつは。
ます。自称ニートなんですね。自称
自
フォト
称
グラ
ニー
ファー。
ト。
本当フォトグラファーっていう、そう、写真を撮るのをやってて、ただ月に1回も仕事がないぐらいの感じだったんですよ。なので、自分で、い
ああ。
や、今ニートですみたいな感じで言ってて。
本当は写真家、売れない写真家っていうべきところをニートですって言ってたみたいな感じね。
あ、そうです。もう趣味程度っていう感じでしたね。
ああ、なるほどね。
当時は。
もう
なんで、
ニー
仕
トっ
事。
てなら俺もニートだからね。
金持ちニートっす。
ね、稼ぐ引きこもり。なるほど。それで、それが来て、うまくいったわけだよね。
そうですね。これから皆さんにセミナーとかでお教えする顔出しも名前出しもしないで、で稼ぐ方法っていうのを実践してもらいました。
そしたら、それって、具体的にさ、どんなことをやらせたの？
ですね、まず VTuber っていうのはその当時やってまして、アバターを作って、本人は名前も顔も一切出ることなく、女の子のキャラクターを動かして、それで稼いでいくという。通常の VTuber と呼ばれる、要は、いらっしゃるじゃないですか。絆愛をはじめ、プロダクションも今あるぐらいなんですけど、それとはちょっと違う手法でやってるんですけど、これは自慢でも何でもなく、僕が発案したノウハウなんですよね。なので、
ただの自慢じゃねえかよ。
そうなんですよ。すみません。本来は声優さんなり何なりが実際に動いて喋ってっていうのをやるのが VTuber なんです。ではなくて、スマホだけで作って、アバターを作ってやっていくっていう VTuber の手法。
女の声はどうしたの？
機械音声です、全部。
ゆっくりみたいな。
ああ、ゆっくりみたいなのよりはもっと人に近い感じの
ああ、そうなんだ。
やつを使ってました。
それ
で、
で、
そこでちょっといろいろジャンルを選定しつつ、これがいいんじゃないか、今これが来てるんでこれをやってくれっていうことでやらせたっていうところですね。
やっぱりその時流行ってるジャンルっていうものを選定しないと、やっぱダメってことだよね。
そうですね。で、ここに関しては流行ってるジャンルというよりも、ちょっとうちが流行らせてしまったジャンルになってるんですけど、韓国政治ですね。
あ、韓国政治ね。
をやってました。嫌いな方はね、やらなくていいっていうふうには言ってたんですけど、要は、本当は思ってなくても、韓国をちょっと批判するような、
まあ、ディスってりゃ。
ディスってるような、やっぱいけるんじゃないかっていうので、それで始めたのがきっかけ
日本と韓国のね、関係が悪かった時でしょ、それ。
あ、そうです、そうです。
で、そういえば、あれだよね、お笑い韓国劇場とかね。韓国軍の間抜けなエピソードばっかり取り扱ったチャンネルとか流行ってたもんね。
流行ってました。流行らせたんですよ、僕が。
あ、そうな。
うちが
あれ
流行
流
りました。
行らせたの松尾田さんなの。
あ、そうです。
日韓関係を悪化させる原因を作ったみたいな感じだ
ね、
ね。
そこ
お
まで
手
言うと、
伝いしちゃったみたいな。
ちょっとめちゃめちゃ大げさになりますけど。
あ、大げさだけどね。韓国にムカついてる日本人が多いから、
そうです、そうです。
韓国と北朝鮮もかな？そうすると。
北朝鮮は触れるとちょっと危ないので、
ああ、そうなんだ。え、それどうして？
昔 ISIS ってあったじゃないですか。あそこをちょっと揶揄した人ががっつり狙われて、警察に非難させられたっていう事例もあって、YouTube 上で。あまり危険なところにはこう踏み入れないようにっていうので、北朝鮮は取り扱ってないですね。
キム・ジョンウンの格好してるお笑い芸人いるじゃない。
はい、います
あ
ね。
の人大丈夫だからと思うけど、あ、やっぱりあるんだ、そういうのが。
や、ありますね。一応ちょっと危険なので。
北朝鮮の工作員、日本に5000人ぐらい潜伏してるからね。
あ、みたいですね。
な
これ
るほ
も
どね。
僕は内田さんからお伺いして。
ちなみに中国の工作員5万人だけどね、スリーパーが、いや、そんな話をほっといて、韓国を叩くような感じのチャンネルをやったの。
そうですね。
それじゃあ、コンセプト決めて、立ち上げて、どのくらいで立ち上がったの？収益化とかは。
1ヶ月です。
あ、1ヶ月いったの？
これがちょっと面白くてですね、この内容が。1ヶ月で収益化審査が通って、50万ぐらい稼いだんですよ、初月に。で、チャンネルが消えまして。
消えた。
消えました。で、どうしましょうって相談があったので、ああ、じゃあこうこうこうしましょうっていうことで新しく立ち上げ直したら、
なんで消えちゃったの？
いろいろ理由はあるんですけど、消えたというよりも収益化が完全にストップしたんですよね。
ああ、なるほどね。
で、当時、それがバッと増えまして、要はゆっくり系とか、その顔出さない系の収益が全部剥奪されたんですよ。それに乗っかったので、そのタイミングで同じく広告が全部剥がされて、
なるほど。
なので、僕がちょっと解決策を出しまして、こうこうこうすりゃいいっていうのを全部やったんですよね。
前聞いてたゆっくり系全部剥奪になった対策取った
そうです、
時
そう
の
です。
話と被るんだね。
そうです、そうです。
この音声聞いてる人知らないから、何の話してるかっていうと、昔、ゆっくりの動画
要
が
は、
全て収益が止まっちゃったことあって、
そうですね、機械音声とかが引っかかって。
それを、その松尾田さんがどうやったら収益取るかっていう攻略を、
はい。
日本で一番最初に見つけた人なんだよね。
あ、そうです、そうです。
それ解除したね。見た目いい加減なんだけど、結構ね、やることはすごいことやってんだよね、この男
そうなん
ね。
です。研究と分析が大好きなので。
結構いい加減なやつだけど、大したもんだって、褒めてんだけなしでは分かんねえんだけど。
と
なるほど。それで、じゃあ新しいチャンネル作って。
りあえず対策を入れたものをやって、もうそれも1ヶ月で収益が通って、それが90万ぐらい稼いだんですよね。そこからもうずっと伸びていって、なので、そこから換算すると8ヶ月ですね。8ヶ月で2000万ぐらい稼ぎました。
8ヶ月で。
2000万ちょっと。
原因っていうのは、やっぱり旬なテーマを扱ったってことかね。
そうです、そうです。
VTuber だから機械で喋らせるから、自分の喋りとか、そんなテンポがいいとか、喋りがうまいとか関係ないもんね。
関係ないです。なので全部台本読ませるだけなので。
そうだよね。機械音声だしね。台本がうまいとかそういうのあったの？
台本がうまいっていうのは特になく、ちょっと裏話をするとですね、大体ニュース記事とかをそれまではコピペして出すようなチャンネルって多かったんですよ。芸能人のトレンドとか、誰が別れたとか、そういう話とか、炎上したとかっていうのを出すのが主流だったんですけど、でもそれだとやっぱり著作権とかに引っかかってくるわけですよ。書いた人がいるので。で、厳密に言うと2ちゃんからそのままコピペで持ってきてもダメなんですよね。投稿した人に著作権があるので。なので、って考えたときに、韓国のニュースサイトに行って、韓国語を日本語に翻訳したん
なるほど。
です。で、出してるので、文章の構成力がそんなにいらない
なる
感じ。
ほど。
なので、こうすることによって、韓国語で書かれたものが翻訳されてるので、元の文章とは違うんで、著作権には引っかからない。
なるほどね。
それを続けることによって、あれよあれよという間に10万人超えて、2000万稼いだと。
再生もすごいもんね。
大切すごいですね。もうちょっと止めてるんですけど、そこから会社を2社立ち上げて、ニートだった人がですね、2社立ち上げて、旅館の若女将と結婚して、旅館も運営してるので、そっちはちょっと辞めちゃったっていう。
YouTube やめちゃったの？
YouTube 自体も、旅館の方はやってます。
旅館忙しくなっちゃったのね。
とか、クラファンとかやってるんで。
その YouTube が原因で、ちょっと金作って、その金で会社を作ったんだ。
そうです。で、映像関係の会社も作って、フェラーリから依頼があって、
どこのフェラーリ？日本の？
日本のフェラーリの代理店ですね。
フェラーリの代理店から？
で、フェラーリの CM とかも撮ってました。
フェラーリの CM 撮ってたの？
撮ってました。めちゃくちゃクオリティが高い広告動画を撮ってますね。なおかつ、それが僕もやっぱり見ててすごいなっていうので、じゃあほら、広告代理店やってるじゃないですか。なので、広告代理店の依頼もその人にお願いして、映像の部分ですね。
へえへえへえ。
っていうのをやって
じ
ます。
ゃあその YouTube がきっかけで、そんな風に会社作って。
YouTube きっかけでこんなに広がるのかっていう。
なるほどね。で、そのおかみは何？じゃあ YouTube で知り合ったわけ？
YouTube ではないんですけど、ただ YouTube をやってなかったら、そのなんか他の塾とかコミュニティとか経営の方、知り合ったらしいんですけど、YouTube やってなかったらそこにも参加できてない。
どっかの企業塾みたいなとこ入ったってことね。
そうです、そうです。
なるほど。じゃあそういうのやってなければ、そういうところにも入れなかったし、みたいな。
そうです。
あそこで知り合った女の人が旅館のおかみだったんだ。
そうです。それで結婚したっていう。
なるほど。それで今、旅館の
若旦那、
若旦那になったの。
やってますね。
うまいことやりやがったな、その野郎。
あ、そうなんですよ。
なるほどね。で、他にはなんかそういう、なんか面白い人いないの？
結構いるんですよ。法人を立ち上げたっていうのは結構いまして。で、もう当時やってもらったりとかすると、収益審査はすぐクリアして、1ヶ月目から90万稼いでる人もいましたし、っていう感じですね。結構いらっしゃいます。僕が教えた方々に。
それは具体的に何したのとか。
もう同じですね。その時は、うちが韓国政治流行らせちゃったんで。
その時一緒に韓国やったやつが、
大体その期間はずっと、大体韓国政治がいいっていうのでやってましたね。それ以外もあったんですよ。漫画考察。もう一個あるのが、ワンピース。ワンピースの考察。漫画なんですね。をやって、それも VTuber ですけど、1日24万とか売り上げてました。そこは某有名な YouTuber さんのところなんですけど、僕が教えた。YouTuber の収益を超えてしまったっていうのがあって、そういう事例も結構ありますね。もともと法人でやってたんですけど、新たな事業の柱として1個確立させたっていう。
なるほどね。
あとはスタッフさんに任せて。
なんかさ、うまくいくやつのさ、共通点とかさ、そういったものって松尾さんから見てなんかある？
3つほどあって、
ほう。
1個目は、まず言われた通りにやる人です。
そうだね。
そうです。教えてもらった通りのことをやる。これ結構 構当たり前のように思えるんですけど、言われてないことまでやっちゃう人っているんですよ。
いるんだよ。そうなんだ。俺もさ、いいからこれやれっつってのにさ、なんか余計なことね、やるやついたよね。
で、そういう人たちは結局、チャンネルの立ち上げまでいかなかったりするんですよ。
そうだよね。
で、言われたことをやるっていうことですね。それに付随して2つ目なんですけど、言われてないことをやろうとしたときに相談する人ですね。ちゃんと。ここ重要なんですよ。言われてないことを自分の考えでやってしまう人って、結果ずれていっちゃうんですよ。
そうだね。
で、そのやってる方法っていうのは僕が失敗した方法だったりするんですよ。なので、ちゃんと聞いてもらえれば、あ、これはやらない方がいいですよとかってアドバイスできるんですけど、そこの相談がないと突っ走っていっちゃうんで、っていうのが2つ目ですね。
なるほど。
で、あと3つ目に関しては、行動が早い人ですね。
行動早い人ね。
言われた通りに期限を区切ってちゃんとやっていく人っていうのが大事ですね。
なんかどこの世界でも一緒だな。
同じですね。
俺もほら今トレードとか教えてるけどさ、言った通りにやるやつとさ、勝手になんか手前味噌入れるやつと、勝手なことしだすやついるからな。
そうなんですよ。勝手なことしだすのは、うまくいってからいくらでもやればいいんですよ。一番最初にお話ししたそのニートで2000万稼いだ人も、最初は言ったことを着実にやって、それからオリジナルを入れていったんですよね。グッズ販売したりとか、そういったこともやっていったりとかしてましたね。
なるほどね、最終的にはね。で、最初はもうとにかく言われたことだけやるって感じね。
そうです。で、なので困った時とか、新しいことをやろうと思った時には必ず相談がありました。で、あとグループチャットとかでも質問がやっぱり来ますし、その質問が的確だったりするので、
なるほどね。
なの
ダメ
で、
なやつって質問自体ダメだもんね。
例えば YouTube でですよ、チャンネル登録が増えました、なんで増えたんですかとかですね。
知らねえよってな。
そうなんですよ。じゃあ YouTube ってなんでこういう事業をやってるんですかとか、YouTube ってなんでこう動画投稿サービス始めたんですかとかって質問実際にあったんですよ。関係ないじゃないですか。
バカだね。
聞かれたら一応答えはしますけど、業務内容というか、そのやってることに必要ないところの質問するってことは、そっちに気が向いてしまってるので、これまた進まないんですよね。なので、ちゃんと必要な質問をしてきますよね。ちゃんと進んでる方。
な
例えば、
る
サ
ほ
ム
ど
ネイル
ね。
をこう作ったんですけど、反応が悪いんですけど、なぜでしょうかとか、キャッチコピー見てもらっていいですかとか、そういう質問の方がいいですね。
関係のあることね。
そうです。
なるほどね。
当たり前のことを言ってるようですけど、難しい場合もあったりするんで
い
すよ。
やー、そうなんだよね。ただ言われたことやりゃいいんだけど、その言われたことやらねえっつうのがまた面白いもんで、ね、人間なんだよね、それがね。
そうですね。
そうだよね。だから、うちなんかにもこれ来るやつとか、勝手になんか手前味噌でやるやつ、いや、お前よって自分でやってどうにもなんねえから俺んとこ来たんじゃねえのかよ、みたいなね。そうか。じゃあそういうことは、勝手なことすんなよってことだね。言われたことはきちっとやれよってことだね。
そうです。もう一個あるのがですね、ワンデーセミナーとかやるときあるんですよ。で、そこで教えたことを、半年後とかに、今言われた通りやってるんでって言ってくるんですけど、いや、その一回習っただけのことをずっとやり続けても成果は出ないですよね。当然。継続してやっぱ習っていかないといけないっていうのはありますけどね。
ワンデーセミナーでやったことは、すぐやって、多少の期間はいいけどってことだね。
そうです。それをずっとやっててもっていう、変わっていきますんで。
アルゴリズムも変わってっちゃうからね。
そうですね。
わかりました。じゃあ今日の話をまとめると、YouTube で成功するやつっていうのは、とにかく俺たちがやれてたことをピシッとやるやつだよね。そしてなんかもし教えたこと違うことやるとき必ず確認を取ってくるやつね。そしてあとすぐ行動するやつ。これがやっぱり伸びてるやつの特徴っていうことかね。そんなわけで、この音声聞いてる人もね、YouTube をやって、もし結果を出したいのであればね、これを特典音声ですから、セミナーで言ったことをね、もっと実直にやっていただければ結果出ると思いますんでね。ただセミナーで言ったことっていうのも、やっぱりほら、賞味期限があるんで、ちゃんともっとお勉強したいっていうことであればね、また俺たちのその講座なんかに来てもらうなんていうのも一つの手だと思います。はい。じゃあそんなわけで今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。